共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オン、オン。
やよいむねおです。いわゆる風評被害ということについて考えてるんですけども、実はですね、例えば東北なんかの産業、中小零細個人のですね、経営というものは震災以前から厳しい状態であって、震災とか原発事故が最後の一押しをして、崩壊したというようなことがあるんじゃないだろうかと。で、それは日本経済の在り方そのものの問題じゃないかっていうふうに、思うという話をしてるんですが、で、つまり、こういう中小零細個人の経営者たちは健全な経営をすることができないで、来たわけですね。で、それを今の社会は経営者個人の失敗の問題にしてきたわけです。で、それはある意味では当然で、それは競争社会だからですね。被災地の高速道路を無料化にしたら、そこに便乗してですね、迂回して、水戸あたりのインターから乗るトラックが多くて、それが社会問題化してですね、被災地の高速無料化が中止になったというようなですね、そういうような話題もありましたけど、こういうトラックの運転手たちもですね、じゃあ儲けるためにこの制度に便乗したのかというと、そうではないじゃないかなと。儲けるためじゃなくて生きるために、仕方がなくてこういう方法を取ったんじゃないだろうかという気がするんですね。で、例えば今物流ですね、物流業界でその正当なコストが払われていればですね、こんなにこう便乗が多くなかったんじゃないかっていう気がするわけです。で、こういうですね、個人とか中小零細からですね、絞り取って、で、誰かしらがその絞り取った結果で儲けているわけですね。で、こういう社会の仕組み自体にまず問題があるわけで、そういう問題を風評被害の問題に片付けてしまうっていうのは非常に危険だなと、間違ってるんじゃないかなという気が一つはするわけです。ただですね、その風評被害と言われている問題は、僕が言うゼロ次被害という問題だけではなくてですね、もっといろいろあると思うんですが、例えば別の側面から言えばですね、それは我々の意識とか思想とか価値観の問題だろうと思うんです。ちょっと前ですね、その陸前高田の薪を燃やすというような話がありましたよね。大文字焼きとかですね、ああいうところで、陸前高田の有名な松林の被災松を燃やしたらどうかと。で、あとは成田山の新勝寺なんかでもね、そういうような話がありましたけども、そういうものが地元の人の反対で、中止になったりとかですね、騒ぎになったりというようなことが起きてるわけですね。それはもちろんその放射性物質がついてて、それが飛散するんじゃないかという心配が、あるというような話なわけですけども、じゃあこの問題から見えてくるものは一体何なんだろうかというような話は、じゃあまた次回したいと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。